で早速ね、いろんな項目を、
はい、
私なりにね、ご用意してみて、田村先生一切、ご存じない状態なんではあるんですけれども、何を聞いてもお答えいただけるという、
はい、
私も非常に安心しておりますので、
はい
どうぞ。はい、でですね、まあおそらく、まあ、導入期指導といえば、
うん、
やっぱり読風かなと思ったりもするんですけど、
はい、
ちょっとこの辺から入ってみたいと思うんですけども、
うん、そうですね、
先生のご著書にですね、読症候群みたいなお話があって、まあ音符を読むときにドから何回も数えなきゃ、その都度ドから数えなきゃ読めないみたいな子がいて、
でも数えられるだけすごいわよね変な話、ドから順番に数えて間違える子なんて言ったらもう困るけど
そうです、
ね、でも私の基本的なのはやっぱり、はい、あの大不評がもともとできたっていうのはトーン記号、あの、まあ、十何本線があって、
うん、
どこかで読んでいいかわからないということで、トーン記号と変音記号が作られて、その真ん中にドがあるという3点、トーン記号のソ、変音記号のファ、真ん中のド、これが読譜にまず一番最初にうちの生徒は教えること、それでソーヨ姫とファーデス王子という本ができてるんだ
けど、ソーヨ姫とファーデス王子、
そう、トーン記号は第2線がソの音ですよね、
うん、
だからソーヨ姫ソーヨそしてヘオン記号の第4線はファデス、
はい、
でこれはファデスだからファデス王子だからソーヨ姫とファデス王子の絵本が、あの物語ができたんだけど、ね、そして真ん中のドソーヨ姫さん、ヘオン記号のファデス王子さんがよいしょよいしょよいしょ、真ん中ドでこんにちは、じゃあお稽古始めましょうかとか、真ん中のこちらはトン記号の世界お国、こっちはヘオン記号のお国、じゃあソーヨ姫さんはどこにいるの、じゃあヘオン記号のファーデス王子はどこにいるのっていう形で、そしてまたこうやって会ってこんにちはでどうっていうの、この3点をまずレッスンでするのね。
なるほど、だからトーン記号の外、
ヘオン
記号のファーから教える、
そう、そこから音程で何度上とかなんです
。なるほど、まあ、よくあるのがあの中央のどから教えるっていう方もいますけど、まあ、それよりも前に、
でもポジションとしては似てるよね。
似てますね。
そしてと、ソファミレの右手が左手がファソファソで同じなんだけれども、
うん、
でも絶対に違うことは、目印音の第2線のトーン記号のソ、第4線の変音記号のファをきちっと覚えてること、
うん、
そっから音を読んでいくこと、真ん中ドから読んでくるんじゃなくて、
うん、
トーン記号のソから音を読む、変音記号のファから音を読むということを徹底してやってますね。
これは長年のご経験から導かれた、まあ、
っていうか、だって
一番いいだろう
っていう、歴史的にトーン記号と変音記号はそのために作られたんだから、
はい、
私は歴史にのっとって教えてるだけであって誰も真ん中のドから歴史が始まったわけではなくて、
う、
ね、何本も専門があった時にみんなが読みにくいから、だから半音記号だってきっとそうだろう、そこが本だよって移っていく弦とか管の楽器には、
うん、
でもピアノの世界ではトーン記号のソ、平音記号のファがやっぱり目印、
うん、
だから目印音を教えなければね、でも若いところの時は私ね、ヘオン記号は第一線からソシレファラで、味噌、うん、トーン記号が味噌汁レッファとかやったの味噌汁レッファとか教えてたんだけど、結局そういうところでなんか語呂合わせてもダメだなっていうのは、例えば連弾譜になってヘオン記号同士が出てきたり、いろんなトーン記号同士出てきたりっていう時に、うん、目印音をちゃんと覚えてないとさっと読めないっていうことが分かった、
うん、なるほど、
だからそういう味噌汁レッファなんていうのをやめちゃったのね。
ってことはどんな小さい子が来ても、
うん、
やっぱり変音記号のファとトーン記号のソ
をイーブンで教える、どっちかだけじゃなくて、だ
からとにかくそれを確実に覚えてもらうと、
だからお姫様の昔々二つの国がありましたなんていう、あの、
うん、
そういう意味でファーデス王子を必ず体験レッスンでもあのご紹介するし、
はい、
最初のレッスンでもご紹介して、あれはもう必須、
あれでこう引き込まれて物語の中でこう覚えていくみたいな、
音の関連も、そういう姫はラッパが好きっていうのになってるから、外ラ、その上はラ、ファーデス王子はミカンが好きだから、ファの下はミっていう形で、まあ最初ちっちゃい時は音程なんかやってないから、
はい、
お隣は何かなっていうその物語を通して 行くから、それは、うん、もう本当にすぐよく覚えてくれます。